2022年7月31日、本日は聖霊降臨節第九主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌226番、賛美歌226番です。
Goodie。 罪とならしめたの。与えた我が心よ、聖なる御神を。
ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編、詩編第一編。講読詩編の一番最初の詩編第一編、詩識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところをお読みください。講読詩編、詩編第一編。いかに幸いなことか、
神に逆らう者は必ず従って歩みます。
罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを自分よりも口にされる人、
その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。
その人のすることはすべて歯切れをもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に引き伸ばされるのみなら。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に逆らう人の呪いに耐えない。
神に従う人の道を主は知っていてくださる。お祈りいたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神、あなたがこの朝も私たちに命を与えてくださった恵みを感謝いたします。厳しい暑さが続いておりますが、この街道で兄弟姉妹と共に あなたを礼拝する信仰の心を与えてくださったことを感謝いたします。主イエスと同じように、私たちもあなたを父よと呼ぶことができる御子の霊を与えられていることを感謝いたします。私たちはキリストにあって神の子とされ、永遠の命の約束を与えられています。地上の命を終えて身元に召される時まで、また召されてからも神の子であることは変わりません。この恵みに応えて神の子にふさわしく生きることができるよう、御言葉を聞かせてください。本日は私たちのために神の言葉を取り継いでくださる島隆三先生をあなたが使わしてくださいました。あなたが先生を祝福してくださり、豊かに用いてくださいますことを、それによって福音の真理を私たちに悟らせてください。昨日から第45回西川口教会アシュラムが始まり、祈りと御言葉にたくさんの時間をとって過ごしています。あなたが私たちに祈りを学ばせてください。あなたの恵みの中に生きることを得させてください。身近なところにも、世界各地においても、思いがけない出来事や心を痛むこと、悲しいことが起こっています。私たちは現実からあなたを見るのではなく、あなたの御言葉によって現実を受け止めることができますように、そのためにも御言葉を正しく聞くことを得させてください。アシュラムの十万の時を兼ねているこの礼拝を、あなたが終わりまで聖霊によって導いてください。そして私たちがあなたからいただく喜びと希望に満たされて、ここから出発できますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ペテロの手紙に第一章3節から11節まで、新約聖書の436ページにございます。主イエスはご自分の持つ神の力によって、命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。それは、私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。この栄光と力ある技とによって、私たちは、尊く素晴らしい約束を与えられています。 それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ、神の本性に預からせていただくようになるためです。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で実を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これらを備えていないものは視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。こうして私たちの主救い主イエス・キリストの永遠の御国に確かに入ることができるようになります。神の本性に預かると題して御言葉の取り次ぎを島隆三先生にお願いいたします。
もう一言祈りましょう。神様、感謝します。一周の歩みを守られて、今日また敬愛する兄弟姉妹たちと共にここで共にこの幸いな礼拝を捧げることができることを感謝します。7月も守られて最後の日を迎えております。特に暑い日が続いておりますけれども、ご一同の健康を支えてくださるように。今日は怪しき者が大切な御用をせつかっておりますけれども、あなたの憐れみと恵みによってこの御用を全うすることを養ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。この第45回の西川口教会のアシュラムに助言者としてお招きいただいて、今日はこの礼拝でお話しする機会を与えられまして心から感謝します。アシュラムに出ておられる方はこれが最後の10万の時を兼ねているわけで、しかしアシュラムと関係なく普段の礼拝においでになった方も何人もおられますから、そういう方々がわからない話を私がしたんでは申し訳ない。ですから今日の私の務めは、ここに出席されたすべての方に何とかお言葉が届くように、そしてアシュラムとしてはこの締めくくりの10万の時となるようにという、ちょっと説教者には難しい課題が与えられておりますけれども、どうぞお祈りに支えられてこの御用を全うしたい。でこの今日の聖書の箇所もですね、実はこの今回のアシュラムの主題ですね、主題というかペテロの第二の手紙をご一緒に読みましょうということが今回のアシュラムの目的。それでここから選ばれているわけですが、この第二の手紙についてはサッコ牧師が修法にとても適切な短文が書いて紹介してくださっていますので、これをしっかり読んでいただいたらどういう手紙であるかが分かります。そして、この手紙にはいくつか の, 課題主題がありますけれども、この一章にですね、基本的な一番大切なことが私はここにこの一章に語られていると思っております。それは一言で言えばどういうことかというと、キリスト者として成長しなさいということです。成長しなさい。で皆さんよくお分かりのようにですね、学校の勉強でも、あるいは仕事でも、あるいはスポーツでも芸術でも 何事でもですね、努力しないで成長するっていうようなことは望めません。そんなですね、虫のいい話はない。みんな努力して、そして苦労して、人の見えないところで一生懸命やって、そしてこのその一つのことにこう熟練していくというか成長していく。 信仰の世界も同じです。努力なしに信仰が成長するということはありません。ですから、心をちょっと読んでいただいたところにもですね、五節に、だからあなた方は力を尽くして、力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制をと、信仰から始まって、この最後は愛で結んでますけれども、ここに8つのですね、まあ、信仰の特性というか、非常に大事なことがここに語られている。でこれを力を尽くしてこの求めなさいという、でまあ、これは8つで終わってますけれども、別に8つで終わるということではなくて、さらに付け加えていいわけですし、これを縁と考えれば、信仰から始まってぐるーっと回って、愛からまた信仰へ、でこれをこのぐるぐるとこう円環と考えても悪くはないと思いますね。でここの一つ一つを読んで、あ自分はこういう点が非常に欠けているなとこう示されたら、それは努力しなければ、それを補っていくことができないわけですよね。でこことちょっと似ている聖句があるんです。愛する兄弟パウロがと、ここにありますけれども、パウロ先生の手紙で、ガラティアの信徒への手紙の第5章ですね、ここも有名なところです。ちょっとここだけ開いていただきましょうか。5章の、350ページ、新約聖書350ページ、5章のその上の段ですが、22節、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、ミューは節制です。これらを禁じる掟はありません。ここにパウロは御霊の結ぶ実ということを言ってるんですね。でこのここに、まあ、この9つの実書かれてますけれども、実はこの霊の結ぶ実っていう、この22節の霊の結ぶ実っていう、ミカルポスっていうこのギリシャ語は単数なんですね、一つなんです。でなんで一つなのに9つの実があるのか、これは聖書学者に仲介していろいろ説明してますけど、一つのいい説明は、これはブドウの房だっていうんです。ブドウの房っていうのは一房でもたくさんの実がなってるでしょう。御霊の結ぶ実っていうのもそうだっていう説明がある、まあ、それも一つのいい説明。もう一つの説明は、9つの実があるようだけれども、実は愛という一つの実なんだと。その愛という一つの実がどういうふうに現れるか、それがこの愛から始まる喜び、平和、寛容というのね、こういう、まあ、9つの実だと。まあそれどういうふうに説明するかもいろいろですけれども、大事なことはですね、これが聖霊の結ぶ実であるということです。聖霊が結んでくださる実だから、私たちがどんなに努力してもですね、いいですか、努力がダメだっていうんじゃないですよ、努力は大事ですよ、だけどどんなに努力しても私たちの力でここにあるような実を結ぶことは不可能です。絶対不可能だと思う、私は。そういう人がいるならば追いにかかりたい。でこれはね、この御霊の結びっていうことはもうはっきりガラテヤの御書にはありますけれども、今日読んでいただいたペテロの手紙の2のこの徳には知識を、知識には自制をという、ここも同じことですよ。これ信仰の世界ですから。ですから御霊が助けてくださらなければ、我々がどんなに努力してもそれは無理ですよ。できないと思う、成長しないと思う。ですから聖霊の助けをひたすら仰ぎながら私たちは努力するということです。でここに祈りというものが必須になるということが皆さんお分かりになるでしょう。祈りなしにね、成長とかなんとかそんなことはね、もう本当ありえないことです。先週のこの礼拝でも金田作法牧師から主の祈りについて説教があって、まあ月に1回ずつなさるんですよね、
はい、
これから月に1回ずつ主の祈りの公開が進められるはずですけど、私はね、何とも言えない懐かしい思いで先生の説教を聞いてたんですよ。それはね、私の若い時の恩師である安倍豊蔵という先生が、まあもう召されて随分経ちますけれども、先生の最後のメッセージっていうかな、 まあそう言ってもいいぐらいに先生は最後に主の祈りを何度も語ったんです。礼拝でもどこでも語れるところではどこでも繰り返して主の祈りを語った。それほど主の祈りは大事だっていうことをですね、最後に阿部先生は言いたかったんだと思うんです。で、主の祈りっていうのは今日も礼拝で祈りましたが、家庭でも皆さん祈ってらっしゃるでしょう。もう幼稚園に行ってごらんなさい。教会の幼稚園にもう大きな声で園児たちがですね、叫ぶようにして祈ってますよ。ここは幼稚園がないから、あまりそういうの皆さん聞いたことないかもしれない。私は幼稚園のある教会ですから。でもう子供たちが競うようにして、天にも称す我らの父よってやってますよ。だけど意味は何にもわからないでしょ。ただ唱えてるわけですよね。うん、それはダメだと思いません、私は。3歳の子供でも、覚えたら主の祈りを覚えて、大きな声でお祈りするというのは素晴らしいと思う。で、子供はもちろん分かりませんよ、意味なんかは。で、大人は分かりますか。大人だって50歩100歩ですよ、失礼だけど主の祈りを説明してくださいって言われて本当に正しく説明できる、答えられるクリスチャンが何人おるでしょうかね。これは牧師だって難しいですよ。ですから決してね、その簡単なことじゃない。阿部先生が生涯の最後に、まあ、先生は88歳で召されたんだけど、生涯の最後のメッセージとして主の祈りを語られたな。ああ、今はそれを佐久先生がもう一回私に語ってくださるなっていう、何とも言えない懐かしい思いで私は聞いておりました。で、その祈りに限らずですね、私たちが分かってるっていうことはほんのわずかですよ。ですから、まあ、言ってみればキリスト教はですね、祈りに始まり祈りに終わるんです。つまり究極の鍵を握っておられるのは神であって私たちではないということです。で、そのことを知っているのがクリスチャンですよ。世の中の人は何もそんなこと知りませんよ。神様なんか信じもしないし認めもしないし。だって我々は神様を信じて、私たちは本当にちっぽけな存在だと、知っていることなんかほんのわずかだと、そういうことを知っている、教えられた、なるほどそうだと思う、心からそう思いますよ。それを知っているのがクリスチャンです。昔ですね、一人の少女が、ちょっと名前を私が失念しましてね、まあ、仮にテレサっていう名前にしておきましょうね。ちょっと違ったと思うんだけど、これ実在の人物ですからね。自分の全財産、それはね、サンダーカットって言うんです。私はな、サンダーカットなんて分かりませんけど、まあ仮に300円としましょうか、日本のお金で。それが彼女の持っている全財産だったんです。それを差し出してね、街道がもう古くてね、石造りの街道だけどもう危なくなっていた。で、このテレサが本当に神様に祈ったのは、なんとかしてこの街道を新しくしたい。それで自分の全財産、そのお金は大したことないですけど、その少女にとっては全財産ですからね。あのレプタ2つ捧げたあの女の人は全財産を捧げたとありますけど、そのサンダーカットっていうなんか、そのお金を持ってきて、そして教会の皆さんの前に行って、私はこのサンダーカットを捧げますから教会堂を新しくしましょうってこう訴えた。大人はみんな笑いました。サンダーカットで300円で何ができるかっていう、その時に言ったこの少女の言葉、私はね本当に忘れられない。テレサとサンダーカットでは何もできません。しかしテレサと神様とサンダーカットでは何でもできます。これが信仰の言葉ですよ。テレサとサンダーカットでは何もできない。300円だ、それは大人が笑うでしょう。だけどテレサと神様とサンダーカットで何でもできます。これがね、信仰の世界で、私たちは本当にちっぽけで、まあ、人間の力っていうのは限られてますよ。だけど神様には無限の可能性があるでしょ。無限の力を持ってらっしゃるでしょ。その神様を信じて生きる私たちなんですよ。だから信仰の言葉はこの少女の言葉通りですよ。私と神様が一緒ならば、あと3だかとか4だかとか知らないけど何でもできる。イエス様も言われましたよ。カラシダネ一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって、ここから向こうに移れていれば移るっていう、 常識ではもちろん山が映るなんて考えられないですよ。考えられないけれども、あなた方に本当にからし種一つほどの信仰があればそれは可能だって言われたんです。イエス様の言葉ですよ。でなるほど、考えてみれば我々は信仰がないですよ。信仰があるとは 思ってるだけですよ。ないですよ、実際に働いてないもの。で本当に信仰が働けばね、驚くべき世界が開かれるということです。ですからイエス様はね、求めなさい、あのマタイ伝の7章、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、求めるものは与えられ、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえる、ね、そして最後に、その良きものを与えてください。神様はあなた方の祈りに応えて良きものを与えてください。最も必要な、私たちに必要なものは何かというのは神様がご存知ですから。でこれルカ伝の並行記事で、ルカ伝の11章かな、言いますとね、良きものという言葉が聖霊となってますよ。神様は求めるものに聖霊を与えてください。だから私たちに最も必要なのはね、あのこと、このこと、あのも、あれこれじゃないんですよ。神様ご自身なんですよ、私たちに最も必要なのは。神様が私たちと共にあれば、イエス様が私たちと一緒にいてくださるならば、もう何にもな、あとは何にもなくてもいいんですよ、本当は。それは全てなんですよ、ね、最も良きものは神様ご自身、イエス様です。その方が私たちと共にいてくださるということをね、あの求めていきたいと思うんですね。まあ、このアシュラム、昨日からアシュラムということをやってるんですが、まあ、アシュラムの一番大事なことはもちろん御言葉に聞いてそれに従うということで、今日のファミリーでも素晴らしい、あのファミリーというのは小さな集いでね、家族にしてやるんですけど、素晴らしかったですよ。今回出られなかったら残念だ、 来年は出られるように。一つこの真夏にやるっていうのはなかなかね、さっこ先生も大胆だね本当にそれでね、そのアシュラムで一番大事なことはやっぱりこの聖霊を求めるっていうことなんですよ。聖霊がなければ教会の技は一歩も進みません。教会をの技を進めてくださるのは我々じゃないんですから、聖霊ご自身なんですから。聖霊が働いてくださらなければね、どんなにね、その人間の目に逆な、あの教会はすごいですね、大勢の人が集まってなんて言っても、それは本当は人間の技だ、それは教会じゃないですよ。聖霊がなしてくださる、それが教会の、あのそれが本当の教会ですね。で昨日はね、ジョン・ウェスレーのことを申し上げた。そのウェスレー、私たちはね、実はジョン・ウェスレーという人の信仰に立ってきたんですが、ウェスレーから回る一つのことはですね、この非常にね、バランスが取れているんです。ウェスレーという人は考え方でもやることでも、もう驚くべきことをしたんですよ、この人は。だから18世紀の伝道者、まあ、18世紀の英国の教会を変えたというよりも英国の社会を変えたと言われるのがこのウェスレーという人ですけど、しかしそれはウェスレーがしたんじゃない。ウェスレーはね、最初にね、ブリストルっていう炭鉱町で野外説教を始めるんだけど、驚いたんですね。それは彼が始めたんじゃないんですよ。ジョージ・ホイットフィールドっていう、まあ、要は彼の後輩が朝5時から炭鉱に行く労働者に向かって説教してる。こんなことをするのかってウェスレーは驚いたんですよ。まだ暗いうちですよ、仕事にこれから行くって人、そんな普通は説教なんか聞きますか、立ち止まりますか。ところが何百という人がね、ホイットフィールドの説教を聞いて、そうしてそこで悔い改めて涙を流してね、びっくりしたんですよ、ウェスレーは。で自分は新しい使命を与えられたから、この働きをあなたにやっていただきたい、これをこのやってくださるのはあなた以外いないっていうのはホイットフィールドのね頼み で、彼はやむを得ず、次の日からかな、朝5時から その野外説教を始めたんですよ。そうしたらホイットフィールドの時もそうでしたけれど、本当にね、もう労働者ですよ、朝にスコップやなんか担いでいく、その人たちがウェスラーの話を聞いて、もう本当本当にみんな泣き崩れるようにして悔い改めて、そうしてあの まあ、本当は幼児洗礼を受けてるんですよ、英国人ですからね。だけど洗礼を受けてクリスチャンになったって名ばかりですよ。そういう人たちが本当の信仰を持って、そして英国の教会が変わっていったんです。それを見た時にウェスレーは、これは聖霊の働きだと、私の働きではない。そこからウェスレーは、まあ、実は変わっていくんですけれども、ちょっと今脱線したんですね。これ脱線しないようにしますからね。それでこのちょっと3節を見てください。主イエスはご自分の持つ力によって命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。まあ、続きますけれども、そうなんです。命、神の主イエスはですよ、主語は主イエス、命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。すでに与えられているんです、イエス様によって。神様 100% なんですよ、言ってみれば。イエス様 100% なんですよ。すでに与えてくださったっていうんだから。じゃあ神様 100% だったら人間の出る幕はないじゃないですか。と聖書はそう言ってないんですよ。このさっき読んだところに、あなた方は、だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、努力しなさいっていうことを進めるんです。この2つのことはね、決して矛盾しないんです、聖書において。神様 100%、 しかし私たちも努力するんです。安倍先生のことは本当懐かしい思いを起こしますけれどもね、ある時先生がこんなことを言われたことがあるんです。一つの忘れられないこと、まあ、昔の私たちの先輩は本当によく祈ったんですよ。本当に我々は祈らなくなったなと思ったら恥ずかしいですよ。もう断食祈祷だろうと、徹夜の祈祷だろうと、できることは何でもやるというぐらいにして彼らは一生懸命だったんです。で、ある時牧師たちが何人か集まって徹夜の祈祷会をやろうということになったんです。徹夜の祈祷会、やったことありますか？昔ヨドバシ教会では時々やったんですよ。私もやってました。まあ、徹夜の祈祷ですから、みんな覚悟を決めてね、そして祈り出したんですよ。しかしね、やってみたらお分かりになるけど、夜は長いですよ。そんな簡単に朝にならないですよ。みんな疲れ切っちゃった、その牧師たちが。その時に一人の牧師がですね、安倍先生はその名前も言われたけれども、みんなが疲れ切って、自分も疲れ切っちゃった何て言ったと思いますか？ここはイエス様にお任せ申して、我々は休もうではないかとここはイエス様にお任せ申してっていう、その一言がいかにもユーモラスで、私は未だに忘れないんですよ。安倍先生はね、そういう面白い話を時々私たちにしてくれた。ここはイエス様にお任せ申して、我々は休もうではないか。しかしこれは私はね、信仰の知恵だと思いますよ。我々の信仰障害でも本当にね、難題にぶつかってね、どうすることもできない、祈る気力もなくなるっていうことだってありますよ。どうしますか皆さん。ここはイエス様にお任せ申して、我々は休もうではないか。これはなかなかね、私は偉い先輩がいたなと思って、いまだに忘れないんですけど、でもね、いつもイエス様にお任せ申して、我々は休んでばっかり言いますか。それは怠慢ですよ、不忠実ですよ。聖書はね、そんなことは教えてないんです。ですから聖書はね、本当に偏らないんですよ。聖書全体を読まなくちゃいけない、ね、で、このちょっとですね、このウェスレーのことを言いましたが、ウェスレーがバランスが取れていたというのはですね、ウェスレーが繰り返していたことは、神のアクション、人間のリアクションです。わかりますか？神のアクションというのは、神が働かれる、それに人間が応える。神のアクション、人間のリアクション、それが信仰生活だということをウェスレーは繰り返し言葉を変えて言ってるんですが、私はその通りだと思います。で、聖書もそのことを教えている。だから人間の常識でいうと、神様が 100% だったら人間の出る幕はないということ、そんなことはないんですよ。聖書を読んでいけばそうではないということがよくわかる。 神様 100% ということも真実だけど、私たちの努力も必要だ。これが聖書の教えですよね。で、私はね、もう最後に一つのことだけ申し上げますけど、ね、今日はこの10節をね、皆さんに覚えていただければいいかなと思うんです。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。この召されていること、選ばれていること、これは神様ですよ。神様によって召される、神様によって選ばれるってことは、これは絶対の神様の権限であってね、人間なんか何にもここに関わることはないんですよ。私たちは立法だから神様に召されたんですか、選ばれたんですか、そんなことはないですよ。神様の一存ですよ、イエス様の一存ですよ。で、この神の選びっていうことを非常に強調したのはカルバンという人ですよ。宗教改革者のカルバンの予定説というのは非常に、有名だ。で、カルバンの本を読んでいくとね、実に緻密でね、その通りですよ。その通り、よく納得できる。しかし神様、このカルバンのそのありゆっていうかな、カルバンは非常に素晴らしい教えを説いたけど、カルバンの教えを受け継いだその弟子たち、あるいはその何ていうかな、その後輩たちが必ずしもカルバンの主張を正しく受け止めないで、そして非常にね、何ていうのかな、無責任なというかな、そういう教会信仰になって、神様が選んでくださるなら全部神様に責任がある。極端に言えば自分が堕落したって、それは神様の責任だという、神様に責任をなすりつけるようなことになりかねない。そういう極端なことを修正したのがウェスレーですよ。ウェスレーはもともとはカルバン主義に立っていたんだけれども、それを修正して、そしてウェスレー主義ということが始まったんですが、とにかくですね、この選ばれて召されていること、選ばれていること、神様の技なんですけれども、それを確かなものとするように一層努めなさいというのは、これは我々の努力なんですよ、ね、これが聖書の教えなんです。で、この一節をね、私たちにこんこんと力説した方があるんです。それは今も忘れませんが、大阪西野田教会という教会が今もありますけど、西野田教会の中島恵美子という先生です。もう召されて天に召されました。中島恵美子牧師は中島誠っていう先生の奥さんで、中島誠牧師は私の尊敬する仙台の中島大作牧師のご長男です。若くして献身して東京佐世保学校に学んで、そしてそこを卒業して大阪西野田教会に使わされたんですね。だから使わされたったってね、言ってみたら6畳間1間、しかもね、それ長屋の一室ですね。でね、驚いたことにね、そこは長屋の他の住人が通る通路でもあったの。そこに中島誠先生は一人で寝泊まりして、日曜日はそこにカーテンを引いて、そうしてそこで礼拝をする。お話にならないような、まあもちろん戦後ですからね、日本全体はもう貧しかったって言えばそうなんだけれど、近所の牧師たちが見るに見かねてね、先生これは無理です、もっと条件のいい教会がありますから移りませんかと、まあ、誠牧師に勧めても、先生はくぐらなかった。ここが自分の使わされた教会です、土地です、私はここでここに留まります。そういう親切に言ってくださる先生方の誘いも断ってね、その六畳一まで伝道したんです。そこでは結婚はできません、そんなところでね。だからもう少し広いところに移って、中島恵美子先生と、中島恵美子牧師も東京佐世保学校の卒業生でね、結婚されて、そしてまあ2人で力を合わせてね、本当に力を合わせて大阪に西野田教会もようやく光が見えてきて、もっと広いところにまたさらに移ってね、ようやく光が見えてきて、これからという時に 中島誠牧師は肝硬変、これ過労ですよ、明らかに過労、肝硬変で倒れたんです。で数年間の闘病生活があって、43歳の若さで召された。私も誠先生に何回かお会いしたことあるけど、本当に素晴らしい先生でしたよ。どうして神様はあんな素晴らしい方を43歳で召して、役にも立たない自分のようなものを長生きさせるのかと、それは分かんないですけどね、うん、まあとにかくね、 その誠牧師の後ついで一生懸命なさったのが恵美子牧師ですよ。でそのご子息が今献身して横浜で清水岡教会で素晴らしい働きをしていらっしゃる。これは私は非常に嬉しいことで喜んでることですけれど、まあ肝硬変で倒れて入院して、まあ、いよいよ最後が近づいて、教会の人たちが次々と、まあ、大体みんな若い人たちだったその頃はね、教会に次々と先生をお尋ねする、そして先生に感謝を述べる。まあもう泣きながらね、先生に感謝したりお祈りしたりする教会に一人一人を先生は優しく慰め励ましてね、そしてその一人一人のために祈って、そしてね、まあ病気は病気ですから病気は癒されません。最後に何ていう言葉を残して言ったと思いますか。奥さんに楽しかったね、一言、楽しかったね。まあ、どれだけ苦労されたか、奥さんもね、誠牧師はもちろんだけど、最後に楽しかったねと一言言って、そして御国に凱旋された。私はこういう先輩がいることを忘れませんね。まさに誠牧師、恵美子先生もそうですけど、恵美子牧師は誠先生のことを言われたんだと思うんです。まさに神のアクション、人間のリアクション、誠牧師のリアクション、これがなければ神の技は進まなかったんです。西の田教会は再建できなかったんです。そういうふうにして使命を果たして、だからまあ本当に人生長い短いがあります。長いばかりがいいじゃない、いいとは言えませんね。長生きは神様の恵みだと聖書にあるけれど、長いばかりがいいわけじゃない。本当に短い一生でも素晴らしい生涯を送る方々もある。時間が来ました。どうぞ皆さん、私たちは全ての良いものを神様からいただいてるんです。恵みはもう十分なんです。ですからその恵みに感謝して、私たちも精一杯それに応えていく、これが信仰生活です。お互いに励もうではありませんか。お願いします。天の父なる神様、感謝します。本当にこの国書の中にちょっと外に出るのが躊躇されるようなこの時ですけれども、アシュラムにも熱心に巨大姉妹が集われ、またこの礼拝にも巨大姉妹たちが本当に礼拝を大切にして、そしてここに来られました。神様どうかお一人一人を豊かに祝福して、そしてどうか一人一人を通して神様の皆が崇められ栄光が表されますように、そしてこの教会が本当にあなたに豊かに祝されて、この教会を通して神様の栄光が表されますように、この地域にこの西川口教会が建てられて何十年でしょうか。どんなにこれは素晴らしいことか。世間の人は何だ小さな教会だと思っているかもしれないが、しかしこれは神様のご計画で建てられて今日まで、そしてそこに連なる一人一人が神様に用いられてきたということはどんなに素晴らしいことでしょうか。これからも必ずあなたがこの御教会を祝福して用いてくださることを信じます。尊い主イエスキリストの御名によって感謝を捧げます。アーメン。
賛美歌522番、賛美歌522番、賛美します。
この御方
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
父なる神様、7月の最後の日の聖日、今日も私たちをこの西川口教会の会堂に集めてくださり、礼拝を守ることができたことを感謝いたします。今日は、西川口アシュラムの、助言者を担当されている島隆三先生を通じて、あなたはお語りくださいました。私たちは大変足らないもので、一方で神様は 100% のお方でありますけれども、それでも神様は私どもにたくさんの恵みをくださり、また私たちが日々努力をすることに意味も与えてくださっているということを改めて認識できました。感謝いたします。どうかこのような思いをこれからも携えて人生を歩んでいくことができますように、どうかあなたのお力添えとお導きをいただきますように心よりお願い申し上げます。どうも世の中では大変なことがいろいろ起きていて、日本ではコロナ禍の第7波が大変大きなものになっています。また日々非常に酷暑が続いていて、疲れている人もたくさんいると思います。また世界でもウクライナの問題などが長く続いている状況にあります。このような中で体調を悪くしている人、傷ついている人などがたくさんおりますけれども、どうか神様、特にそれらの方々のもとに臨んでくださり、恵みと癒しを与えてくださいますように。ただいま捧げました献金、わずかなものですけれども、どうかあなたのお考えに沿ってお持ちくださいますように、この祈りと願いを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
正英賛美歌28番を賛美して祝祷は島隆三先生から、そして構想を持って礼拝を挙げます。賛美歌28番。
願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい御交わりが、愛する兄弟姉妹たちと共に今も後も常しえにあらんこと。
アーメン。これで礼拝を終わります。